この時間は地元ラブなリポーターが区内のさまざまな活動を取り上げています。今回は特別に葛飾区を飛び出して足立区へ。6月24日グランドオープンの東京メトロ千代田線北綾瀬駅直結の三井ショッピングパーク奈良テラス北綾瀬の内覧会に波城理香がお邪魔しました。内覧会が行われた6月23日月曜日の葛飾区の天気は曇り時々晴れ、33度と真夏日となりまして、もちろん暑かったんですけれども心地よい風も吹きまして、絶好のイベント日和となりました。三井ショッピングパーク奈良テラス北綾瀬は4階建てで51店舗が集結、綾瀬エリア初となる大型フードコートに10店舗が集結しています。11時15分からメディア向けの説明会が行われまして、会場はおよそ70社の報道関係者でにぎわっていました。内覧会の様子をどうぞお聞きください。では三井不動産リージョナル事業部の上杉さんに奈良テラス北綾瀬についてお話を伺います。
どうしてこの北綾瀬の地区に。
北綾瀬エリアは足元人口が厚くて、現在も世帯数が増加中のエリアとして当社も認識しております。で、東京メトロ千代田線の始発である北綾瀬駅の直結となるこの当施設は、電車利用者の方の高頻度来客も期待できて、地域の皆様の生活をより豊かにすることができると考えて、今回この北綾瀬の土地にラーテラスの開発をすることとなりました。
この北綾瀬のエリアなんですけれども、世帯が先ほど増えているというようなお話ありましたけれども、どういった世帯の方に使っていただきたいというコンセプトなどあれば教えてください。
北綾瀬エリアの特に多いのが、ファミリー層の皆様だとは思うんですけど、そういったファミリー層の皆様もそうですが、単身層であったりとか、あとディンクスの方、シニアの方にも幅広く使っていただきたいとは思っております。
やはり駅直結ですから、通勤通学の方、そしてこの辺にお住まいの方々、皆さんに使ってもらいたいという形ですね、はい、あとこちらの綾ナスというようなコンセプトあると思うんですけれども、どういったところが。
今回その綾ナスといったところで、綾織をコンセプトにいろいろとデザインを施してまいりました。で、今このフードコートで撮っていただいているんですが、フードコートの壁面にもですね、綾織を意識した壁面装飾をしていたりであったり、外壁部分にも綾織を織りなってるような、はい、形で壁面を装飾としてもデザインしております。
他のこのララテラスとこの北綾瀬の違いっていうのあれば教えてください。
大きく違いが2つ挙げられるかなというふうに思っていて、1点目がまずこの北綾瀬駅に直結しているといった立地だと思ってます。で、2点目がグルメに特に特化して豊富なラインナップで提供しているといったところの店舗ラインナップになってます。で、ここのフードコートのエリアにも初出店の店舗さんいらっしゃるんですけど、例えば1階には大規模スーパーマーケットサミットストアさんがあったり、2階には東京初出店の3店舗と23区初出店の1店舗、あと足立区初出店の2店舗を含む全10店舗のフードコート、フードコート以外にも森森寿司さんだったりとかの充実したラインナップで皆様をお迎えできたらなというふうに思っております。
特にこのフードコートがお子さんたちの席とかたくさんあったかと思います。親子連れですとか家族の方にもたくさん利用していただきたいですか。
ファミリーの皆様にもゆっくりと使っていただけるように、キッズスペースもそうなんですが、ソファー席もしっかりと完備させていただきました。ぜひご利用いただきたいと思ってます。
今後のイベントなど何かお知らせしたいことがあったら教えていただけます。
今回開業イベントとしてはいくつかラインナップを用意しております。で、例えば店舗の皆さんに関しましては、開業時のセールを行っていただいたりとか、北綾瀬限定の価格で提供をいただいてます。で、今後のイベントに関しましても随時こちら側で検討していますが、例えばストリートピアノを設置するような地域の皆様に楽しんでいただけるイベントを今後も展開していきたいと思ってます。
この時間は6月24日オープンの三井ショッピングパークララテラス北綾瀬の内覧会の様子を波城理香がお届けしています。ではここで札幌味噌富士屋さん、そして横浜中華街台湾美食店886食堂さんのね、限定メニューの試食会が行われましたので、そちらの様子をお聞きください。 では札幌味噌富士屋さんの北綾瀬限定メニュー、札幌エビ味噌担々麺いただきます。
香ばしく炒めた野菜と味噌スープ、そしてね、北海道産の甘エビの旨味がねプラスされています。美味しそうなラー油の香り、そして味噌の香りも漂っていますよ。でも美味しいです。鼻に抜ける味噌の香り、そしてラー油の辛さ、でも美味しいです。エビのね旨味がね最後に鼻から抜けますね。そして濃厚なごまと自家製ラー油だそうです。このラー油でね仕上げた美味しい一杯となっています。
ネギもねふんだんに入っていまして、
もやしがシャクシャクで、音聞こえますか？美味しいね。
この担々麺はお子様には辛いかなと思うんですけれども、大人には抜群の味だと思いますよ。続いては横浜中華街台湾美食店886食堂さんの台湾牛肉麺小籠包セットいただきます。こちらは牛骨と牛すじを7時間以上煮込んで仕上げた台湾本場の牛肉麺と、あとは台湾名物のね小籠包のセットとなっていますよ。そして7月6日日曜日まで開業特典で台湾のドリンク、缶のドリンクがついてくるそうです。私は今回は一番人気のココナッツミルク選択しました。ではまず小籠包から。せいろに入ってるんですよ今ね。蓋を開けたら湯気がふわーって出てきましたよ。
肉汁ジュワーです。
熱々のままいただけますね。
おいしい。あ、スープがもったいない、流れ出てしまいました。
やけどに注意ですね。生姜の入ったねタレにつけて食べてみてくださいね。
続いて
牛肉麺いただきます。八角っぽい匂いが漂っててね、体に良さそうな味しますよ。麺がね太めです。また先ほどの富士屋さんと違ってお肉の甘みが広がる味です。
牛肉もしっかり入ってますよ。あ、パクチーがね香ってます。野菜もねしっかり入ってます。
お肉の出汁が出ています。台湾までね旅行に行かずに本場の味が食べられます。では出店されている4店舗にお話を伺います。はじめはフードコートに出店の試食もさせていただいた2店舗にお話を伺います。株式会社フジタカのエリアマネージャー大井さんに東京初出店となる札幌味噌富士屋についてお話を伺います。こちらのラーメンすごく先ほどいただいて美味しかったんですけれども、はい、何かこだわっているところ教えていただけますか？
北海道の食材っていうのを使ったりですとか、あとはもう麺も当店の特注麺を北海道から取り寄せて使用してます。
小麦の美味しさっていうんですか、すごく分かりました。そしてあとエビもたくさん入っていたような印象がありましたけれども、あれが北海道の食材ですか？
甘エビをふんだんに使用して、この北綾瀬のためだけのオリジナルメニューでやらせていただいてます。
どうしてこのまた北綾瀬のララテラスに出店されようっていうふうに思ったんですか？
シンプルなお声掛けいただいて調べてたんですけど、都市開発といいますか、その地域がどんどんどんどんこれから新しくなるっていうお話を聞いたりですとか、まあそれに応じてうちも東京初出店なんで、その札幌ラーメンを盛り上げたいっていう気持ちで今回出店させていただきました。
東京初出店ということで、何かちょっと不安だったりとか大変だった点とかもしあったら教えてください。
そうですね、基本的に北海道から基本食材ですとかそういうのを取り入れたりするので、そういう物流的な問題ですとか本当に荷物が届いたりするのかっていう不安はあったんですけど、まあ、それも無事解決してオープンにつながりそうなんでよかったなとは思っております。
先ほど少し伺ったんですけれども、北海道のお店をもしかしてお休みしてというところなんですか？
そうです、2週間ほど札幌の本店をお休みにして、札幌の社員も総出でヘルプで手伝ってくれてます。
どういったメニュー食べてもらいたいっていうおすすめありましたら教えてください。
まずはやっぱり札幌味噌って歌ってるだけあって、当店の王道味噌ラーメン、特製味噌ラーメンっていうのを召し上がっていただきたいですね。東京初出店で札幌の伝統の札幌ラーメンを皆さんに広めたいと思いますので、ぜひ食べに来てください。よろしくお願いいたします。
続いて DH ファクトリー株式会社代表取締役社長栃原さんに 横浜中華街台湾美食店886食堂についてお話を伺います。
今回東京都初出店ということなんですけれども、はい、何か大変だった点とか、はい、難しかった点とかもしあったら教えてください。
東京初というよりはフードコート初というような形になりますので、もともとレストラン業を営んでいるんですけれども、フードコートに対してどのようにお客様にご提供するか、その形をどういうふうに、ただ作ったものを出すということではなくて、台湾の旅気分というか旅行気分を味わっていただきたいという形で、今一番はもう小籠包と、牛肉弁だったりルーローハン、そのセットをどのようなタイミングで熱々をどういうふうにご提供できるかっていうのを一番研究しました。
せいろで提供されていて熱々でとても美味しかったです。こだわりましたか？
そうですね、出すタイミング、やはり麺も、小籠包もそうですけども、熱々じゃないとその旅気分にはなれないというふうにスタッフのみんなにも常々伝えまして、とにかく同時に出せるように心がけてくれというような形、熱々を目標にしましょうというふうにいつも言ってますね。
台湾に行かなくてもここで食べられるっていうコンセプトなんですね。
昨今台湾旅行がブームになっておりますけども、台湾を思い出していただく、台湾にまた行きたくなっちゃったなというふうに思っていただくような形で、日本風にアレンジするルーローハンではなく本場の味と香り、牛肉麺はもう7時間以上牛筋を煮込んでセントラルキッチンで仕込んだものをこちらに輸送しておりますので、本格的なお味、インスタントなお味ではなくて本格的なお味で皆様に旅行気分を味わっていただきたいというのがコンセプトでございます。
八角のお味ですとか、あとはパクチーのお味ですとか、本場にいるような私は気分でした。
八角、ね、苦手な日本の方々、パクチーもそうですけどもいらっしゃるんですが、台湾は中国本土に比べて八角の使い方が優しいという形なので、八角苦手っていうような方がすごくルーローハンどうなんですかなんていうお話をされるんですけれども、基本的に食べていただいて、あ、このあのぐらいだったら大丈夫とか、あ、この匂いいいじゃないと、旅行気分っていうような形で新しい味にチャレンジして新しい発見をしていただきたいと。パクチーもそのまま食べたら臭いっていう風な表現があるかもしれないんですけども、それは日本の春菊と同じで、春菊もそのまま食べたら苦くての青臭いものですけれども、やはりすき焼きでタレと甘だれと生卵で食べたらすごく美味しいものになると、それと同じような形でパクチーも実際は本当に合わせると美味しいものだったりアクセントになるもの、こういった発見を当店を通して味わっていただきたいと思ってますね。
たくさんの種類の飲み物もありますね。
飲み物はいろいろと悩んだんですけれども、グループ会社が輸入の卸をやっておりまして、そこから台湾直輸入の缶ジュースを輸入できますので、道端で缶ジュースを飲んで、あ、台湾らしいねって感じていただくようなコンセプトで、あえてフレッシュの何かを出すっていうよりは缶ジュースで皆様に旅行気分をというふうに思ってご提供してます。
そしてあそこに見えるとても赤い美味しそうな食べ物、あれは何でしょうか？
あれはいちご飴ですね。横浜中華街で本店を構えておりますので、横浜中華街でお出ししているものっていうのも何かお出しすることできないかなというふうに思っておりまして、中国と台湾を一緒くたにしてしまうとなかなか難しくなってしまうんですけども、横浜中華街に行けない方々もショートリップ気分を味わっていただけるようにフルーツ飴、いちご飴をご提供するようにしました。
どのお料理を一番食べてもらいたいかっておすすめございますか？
牛肉麺、ルーローハンいろいろとお召し上がりになったお客様、皆様いらっしゃると思いますけれども、ルーローハンうちは本格的です。日本の方が作ったルーローハンなのかなっていうようなお味ではなく、台湾で食べるものと同じようなお味付けになってますが、私たち今回はその牛肉麺、まだまだ日本の方々が知らない牛肉麺を知っていただいて、あ、こんなに美味しいんだというふうな思いで、台湾にぜひ行っていただきたいと、そしてまた私たちの元に帰っていただきたいと、こういうルーティーンで皆様に台湾を気分を味わっていただけたらなというふうに思ってます。
続いて子育てサロン北綾瀬について、足立区地域の力推進部住区推進課長の江川さんを中心にお話を伺います。
こちらはどういった施設になるか教えていただけますか？
こちらの施設は0歳から3歳までのお子さんとその保護者の方が自由に来ていただいて遊んだりしていただく施設になります。
こちら他にも遊ぶ施設たくさんありますけれども、こちらではどういった遊びができるか教えていただけますか？
そうですね、今回知育玩具というようなものも入れてますので、お子さんと保護者の方が一緒になってちょっと遊んでいただける遊具も取り揃えています。
すごく床に気を配られ られているのか柔らかいですね。
はい、怪我のないように過ごしていただくために柔らかい床を採用しています。
葛飾の人がこちらに遊びに来た時にここの施設って使えますか？
はい、足立区の施設ではあるんですけれども、葛飾にお住まいの方もこちら無料でお使いできますので、ぜひご利用ください。
施設の地域玩具どういったものか具体的にお聞きしてもいいですか？
ここら辺のところ感触が音を取ってもらうと分かると思うんですけれども、
なるほど、触ると音が、
ね、触ると感触がまあ違う、発達っていうところもよく考えている玩具を取り揃えています。こういったものもお子さんのサイズに合わせた形で自分で回してみたり並べてみたりっていうようなことで、あとは色彩もですね、すごくこう目に鮮やかなところではそういったものを取り入れていますね。
すごくカラフルですね。
そうですね、はい、やっぱり色ってすごく大事になってくるかと思うので、
後ろの施設ぜひちょっと教えていただけますか？
こちらはおむつ替えのコーナーと授乳室が個室で用意されています。
どなたが使っても大丈夫ですか？
利用者さんは使いいただけますし、赤ちゃん休憩室のようにこちらだけを使いたい方もご利用いただけます。
こちらはどういった遊具になりますか？
乳幼児から遊べる、体を使って遊べる大型遊具ということで、こちらのコンセプトとしてもこの大型遊具を取り入れます。ハイハイとか小さいお子さんがよじ登ったりとかして遊べるというようなものになります。
とこちらの営業時間をお伺いしたいんですけど、
は
い、
午前10時から夕方は6時まで営業しております。年末年始以外はこちらの営業に合わせて運営しております。
ではゴルフが学べるゴルフレッスンスタジオゴルフアルファのヘッドプロコーチ野村さんにお話を伺います。
この大きな機械は何なんですか？
ゴルフシミュレーターといって、実際こう今外で暑いとか寒いとかで練習できなかったりする、実際外でボールを打ってるのと同じような状態で実際打つとボールの弾道が出たり、でここに、ゴルフやってらっしゃる方だったら分かるデータですね、打ち出し角だったりヘッドスピードだったりボールのスピン量とか、そういうのも全部こうデータとして出るような形になってまして、あっちの打席は練習場モードで、練習場で打っている状態のものがずっと続けられると。でこっちの画面がオンコーストレーニングといって、コースの中で練習ができるモードで、実際ラウンド前にご練習に来て明日コースなんだよねという方なんかこのコースモードで、例えばグリーン周りのアプローチの練習を繰り返しやったりだとか、コースの疑似体験がリアルにできるというようなタイプで、ここはレッスンがもうメインなので、スイング解析機とあとこのカメラですね、映像、この前と後ろのカメラで撮った映像をここでプロがラインを引いたりして、お客様のスイングはここを直していけばもっと良くなりますよとかいう説明をして、一緒に改善していくような形ですね。
自分でこの映像を見ることで改善点見つけやすくなります
か？そうですね、大体初めてこうご自分のスイング見られる方はみんなショックを受けられるんですけどもそこからじゃあプロと一緒にこういうふうにここを直していけばもっと良くなりますよと、もっと距離が出ますよとか、打ったらすぐに再生、その都度再生されるので、でプロに注意されたところを直されたところをその場で自分でも確認しながら練習していけるので、相当前から僕もレッスンしてるんですけど、こういうのがない時代はなかなかこうなってますよって言ってもなかなかいやいやこうなってませんよってこう、そう反論されたりするんですけど、もう今映像で出るのでもうこれ反論しようがないです。レッスンする身としてもだいぶ助けられてますね。
レッスンに参加しようと思ったらどのようにすればいいですか？
まず今は無料体験をやってますので、体験の申し込みをしていただいて 2,30 分の体験レッスンを受けていただいて、そこでシステムとか料金を聞いていただいてご納得いただければ、そのまま会員になられてレッスンは受け放題という形になりますね。
いかがでしたか？三井ショッピングパークララテラス北綾瀬、施設コンセプトは暮らし綾那須、日々の暮らしに豊かさや彩りを添える北綾瀬駅直結のライフスタイル型商業施設ということです。スーパーマーケット、そしてファッション、雑貨、飲食、サービスなど生活利便性の高い店舗51店舗を備えています。今後ね、病院の施設などもオープンする予定ということで、ワンストップでショッピングやサービスなどを楽しめるということです。葛飾区からもね、亀有駅から自転車でおよそ15分ほどで着きますのでね、ふらっと遊びに出かけてみてはいかがでしょうか。葛飾リポート、次回は葛飾区のイベントから皆さんの元気な姿をお届けする予定です。お楽しみに。